6.2 初動対応。1初動マニュアルは紙1枚の手順書で、初動マニュアルは紙1枚の基本方針と手順書が理想です。地震発生直後には現場が見えていない本部から一つ一つ指示を出すことには無理があります。また分厚いマニュアルを読んでいる時間もありません。現場は事前に決められた手順に従って対応するのが基本で、時に基本方針に沿って臨機応変な対応も必要です。普段から実践的な手順書とリアルな訓練が必要です。もちろん手に余る重大事態が発生した場合は本部の指示を仰ぎます。 2. 停止したエレベーターは開けられないのか。都市直下地震では多くのエレベーターが異常をきたし、多数の閉じ込め者が発生します。エレベーターへの閉じ込めを課題とする企業やマンションが多数ありますが、この時業者による救出はいつ始まるかは分かりません。その間閉じ込め者は悲惨な状況となりますが、このような時社員やマンションの管理組合員などがエレベーターの扉を開けて救出や差し入れを行うことが可能です。もちろんそのためにはエレベーター会社の講習が必要です。なお運転再開には被害調査や復旧作業が必要ですので、勝手に運転再開はできません。 3.72 時間を超えると急激に生存率が低下するのか。72時間に関して再度説明します。災害発生後72時間を迎えると、全ての新聞やテレビが間もなく72時間です。これを過ぎると生存率が急激に低下すると言われていますと報道します。72時間までは生存率が高いとの意味に取れますが、どう思われますか？溺れた子供、土砂に埋もれた方、倒壊家屋の下敷きになった方など、ほとんどは災害直後から時間とともに生存率は急激に低下します。災害直後は救助活動を何よりも優先すべきです。72時間説の前提は致命傷を負っておらず生存空間があるような極めて幸運な例です。4直下地震での要救出者の生存率はどうか。阪神淡路大震災で人命救助活動に当たった芦屋市職員の体験では、救出者の生存率は当日で 80%、 ただし日没時には 50%、 翌日は 20%、 3日目約48時間以降はほぼ 0% で、全員がご遺体で、旧耐震の木造アパートに下宿する多くの学生のご遺体があったそうです。なお神戸大学の学生の死者は39名で、下宿生が37名でした。教訓は、1救出は72時間ではなく時間との争い。2学生も若い社員も旧耐震のアパートに注意。なお熊本地震で亡くなった学生のアパートも旧耐震でした。見かけは新築のように改装されていましたが。5救出は消防の役目か。阪神淡路大震災での地域の被害の平均増は人口1万人あたり大きめの小学校区程度で、倒壊家屋の下敷き閉じ込め者は住民50人に1人の200人、重症者はその半分の約100人、死者はその 30% の30名、人口の 0.3% でした。それに対して消防職員は全国平均で人口1000人あたり1人、1万人あたり10名で2交代であれば出動できる消防車は1台です。200人の救出、100名の搬送、加えて消火活動、消防だけでは戦えません。なお消防車は介護施設などの重要施設の消火を、救急車は重症者の広域搬送を行います。大災害時は119番に電話しても無駄です。住民で対応することが必要です。6非常袋を持って避難するのか。地震発生後はまずは、1自分と家族の安全確保と自宅の安全確認、火元にならないように。2近隣の確認と救出救助、初期消火、救助です。その後は、3自宅に戻って家族が生活できるように後片付け、4出勤や登庁または避難所へ支援に向かう。 となります。非常袋を持って避難所、収容避難所または指定避難所に逃げる必要は全くありません。避難所は住む家を失った住民が頼る場所で、余裕があれば支援に向かう場所です。また備蓄は重要ですが、重たいものを担いだままでの活動は困難です。備蓄は家に置いておき、持ち出すべきは消火器や救出道具のはずです。なお地震発生後にバスタブに水を溜めている時間はありません。普段からの習慣とすべきです。7、対応困難重症者は助かるのか。広域搬送の限界もある。国や自治体の被害想定では死者とは別に対応困難重症者がいます。被災地の医療機関の対応力を超える重症者のことで、応急救護安定化措置の後に被災地外の医療機関へ広域搬送が必要です。しかし空路による広域搬送能力は、関係者で検討したところ、自衛隊など日本の総力を挙げても1日1000名程度が限界でした。首都直下地震や南海トラフ地震では対応困難重症者の大半が数日で死者になるはずですが、国や自治体の被害想定では死者に含めていません。 6.3 被災生活。1、避難所は保養所ではない。避難所、収容避難所または指定避難所とは、逃げ込む場所ではなく、住む家を失った方や一人では生活できない要支援者が身を寄せる場所です。同時に避難所は住民全員の物資配給拠点、情報拠点、救護拠点などでもある地域防災拠点です。避難所は町会、自治会を主体に、住民全員が、収容避難者も在宅被災者も協力して運営するところで、行政担当者や学校教員が運営する保養所ではありません。また収容避難者だけのものでもありません。主な役割分担は下記となります。1、学校職員は施設管理者として使用可能スペースや貸し出す機材を決定する。2、行政は物資提供、情報提供、救護所設置などの広報支援を担う。3、避難所運営は町会、自治会、自主防、民生委員などが協力して運営する。学校は施設管理者として、行政は広報支援担当として参加する。大規模災害直後の避難所は劣悪な環境となります。私はその状況を強制労働のない収容所と呼んでいます。2、自宅の備蓄は3日間で十分か。都市直下地震や巨大海溝型地震ではライフラインも物流も長期に停止します。田舎であれば裏山に滝木があり水が湧き、納屋には食料がありますが、都会では最低2週間の自活、自宅でのキャンプ生活のイメージの準備をお勧めします。なお水とカセットコンロがあれば、停電とはいえ冷蔵庫の中や米、乾麺、調味料など普段から1週間程度以上の食材はあるはずです。